日常ヨガするラジオ。このチャンネルは生きづらさを感じやすい現代にあなたの気づきを深めて自分らしい美しさにつながることを応援する番組です。こんにちは、バリヨガ直子です。本日はできない自分を責めてしまう、そんな時に参考にしてもらえるようなお話をしてみたいと思っています。タイトルとしてはできない自分を責める時です。この話をする時にちょっと違う私の旦那さん、プトと出会ってすぐの頃の間もないのエピソードからお話をさせてください。あのお話がつながっていくので、ぜひお気長に聞いてみてください。プトと出会ったのは今から20年ぐらい前になっていきます。その20年前ぐらい、出会った時の当初のプトというのは、こうシャラリとした長いピアスをこう片耳につけて、で片手にはいつもフルートを持っていて、ひょろっとこう細い外見だったプトだったんですね。なんかもうバリ人の中でも変わってる人みたいなで、私は一番最初彼を見た時に、プトを見た時に、ああこの人ゲイだなっていう風に、別にこう差別心はなく、あただこの人はゲイなんだっていう風に私の中で勝手にこう決めつけて、こう接していた時期が最初こう何回かありました。でそのプトとですね、20年ぐらい前、バリ島でこう山登りをしながら、こうお寺を巡る巡礼ツアーの中で 山登りをする機会がありました。で、私別にこう何も言ってなかったんですけど、こう山登りをしている私の風景を見て、私がねきっとねガツガツ登ってたんですよね。ガツガツガツガツみたいなでそのガツガツ登る私を見て、プトがいきなり笑い出すんですよね。で私実は山登りがすごい嫌いなんですよね。でこっちとしてはきついんだよみたいな気持ちで、いきなり私を笑うプトを見て、こっちはきついんだよみたいな、山登りなんか嫌いなんだよって、なんで笑ってくるんだよみたいな感じで、こう内心ぶち切れてたんですねきつい中私にこう笑いかけるなみたいな感じででこうぶち切れていた私に、プトが言ったことが、実は今でも私はすごく大切な自分の中で決めている教えとして残っていることです。当時はブチ切れてました山登りしてきつい中ね。でプトが言ったことは、君は人生の美しい瞬間を見逃して生きてるよって。はみたいな、きついんだよこっちはみたいな感じですまだ。で山登りの楽しさの一つはきっと頂上にたどり着くことかもしれないって。でもその頂上にたどり着く一歩一歩、そのステップにある美しい瞬間を味わうことなく、君は生き急いでるみたいって。ちょうど頂上にたどり着くことは目的かもしれないけれども、でもその過程の中に美しさを見出せない人はもったいないよねって。こんなに綺麗な木々や森というかこう自然に囲まれて、こんなに美しい花が咲いていて、でそして登り最中立ち止まってみて、振り返ってみた時に登ってきた景色を見返して見える中腹の山の美しさ、それら全ても山登りの大切なエッセンスの一つだよって。頂上ばかり見て目の前の美しさを今を見えていないよっていう風に言われたんですね。これはめちゃくちゃブチ切れてましたけど、これは私の人生全般に言える、私の生き方そのものの癖や傾向をついた言葉だなと思って、私はすごくハートに響きました。でそして私の人間としてのこの性質、すごく目的意識が強いんですよね。私これになりたいとか、ここにたどり着くとなったら、そこにたどり着くために自分の人生を全振りして、自分のエネルギーをそこにこうバーッと向けたりする、まあ、すごくなんか男性的なこう一点突破的なところがあったりするし、そしてそこにその目的に早くたどり着きたい、今すぐたどり着きたいって、すごくせっかちなところがあって、だから私山登りが嫌いなのは、山登りを始めた瞬間から早く頂上に行きたいんですよねだから山登りが始まった瞬間からもうすぐに頂上にたどり着くことしか考えてない私を横から笑われたんですよね。一点だけ、頂上だけ見ていて今に生きてないよって、目の前にある美しさは味わえてないよって。でその当時はだから本当に私の本質を疲れたと分かりながらも分かってました。でもうっせえよみたいなうっせえよって思ってましたでも今では私の共感として今でも生きています。うっせえよって言ってそうな、こう私のことを知ってる人はうっせえよってプトに言ってそうなところがわかると思うんですけど、そう そんな感じでこうちょくちょく私のことをよく知らない時から私のことをねすごく見透かしてくれる N プトなんですけれども、こんな感じでこのこの自分を責めてしまう時の傾向っていう話に戻して話をしていきます。この最初のプトとのエピソードからこう伝えたいことがあります。できない自分を責める時に、みんなもし自分を責める傾向にある人は、あと自分のコンディションが落ちている時はなんか自分を責めてしまう時ってあると思います。でもその時にぜひ見ていただきたい心の働き、それはすぐに今すぐに頂上にたどり着きたいと思っている自分がいないかな、すぐに今すぐに完成形に出来上がりにたどり着きたいという自分の心の働きがないかなっていうふうにぜひ見てもらいたいです。今自分の理想形に自分がないことが受け入れられない自分がいるんじゃないかなってことです。自分の現在地がどこにあるかを冷静に客観視せずにできずに感情で曇ってしまって、今すぐそうなりたいと思っている自分の焦りが自分を責めることにかきたてていないかなっていう心の働き、責めているという自分の行為に潜む自分の心の働きを掘り下げてみるということをぜひしてもらいたいです。この目的、完成形に今すぐ飛んでいきたい自分がいないかな、私が山登りの時にすぐに頂上に行きたいって思うように、まだこう中腹というかこう登り始め1号目なのにすぐに10号目に行きたいと思ってる自分がいないかなってね。で、焦っていると今すぐという焦りの心が自分にもし見えたりしたら、でそしてこの、ごめん、もう一回まとめます。目的はこう完成形に今すぐ飛んでいきたい自分がいないかなっていうふうにこう思う、一度冷静になった時にぜひ思っていただきたいことは、まあ、山登りが嫌いって言ってる私が言っても説得力がないかもしれませんが、焦っていたり今すぐっていう焦りの心が自分に見えたら、ああまた登りたい山が見つかったんだなって、よし人生に越えたい山を見つけることができたぞ、楽しみだなってぜひ思ってもらいたいと思います。登りたい山とまだその山にこれから挑んで登ろうとしている自分という自分の現在地をこう客観的に見ることで、できないという現実を、ああ登りたい山が見つかったっていうふうに捉えること、そして登れないという自分が今ここにあるということを、そこに感情を入れずにただ見ること、そうすることで何をなすべきか、そのステップも見えてきやすくなります。山登り始める人がなんで私は今すぐに頂上にいないんだって怒り出すのは、旗から見ててバカバカしいことってわかりますよね。いやいや、だって歩いてないじゃんって、登ってないじゃんって、登ってないんだったら頂上に行けないよって、頂上にいる、あ、頂上、まだまだ地上にいるということはそれ以上でもそれ以下でもない、ただステップを踏んでいない、それだけだよって、事実と市場を分けること、変えられるものと変えようとすると、変えられないものですね、その変えられないもの、ここで言うところの頂上にいないという自分は変えられない、地上にまだいるという自分は変えられない、こういった変えられないものを変えようとするときに人は苦しむものです。焦らない、すぐに結果にジャンプしない、山に登っていくそのステップ、過程を味わうこと、そこで味わえる出会いや経験、触れ合いが自分の人生を豊かにしていけるということをぜひね知っていきましょう。プトゥが私にこう言ってくれたように、で今のこの私の話もうっせえよって私がプトゥから言われた時のように思っている方もいると思いますけれども、きっと心の奥深くでは、ああそうだなってきっと思っていただけると思うので、どこか心の片隅に入れていてください。焦っている自分がいないかなっていうふうにね。でそして2つ目の心の自分を責める時の心の働き、まあ今日は2つの観点だけで自分を責める時の心の働きを お伝えしていますけど、もちろんたくさんありますけれども、まず2つシンプルにこうこの2つをこう見ていくといいんじゃないかなっていうところの、2つ目です。はい。でこれはちょっと辛辣でこうきつい話に聞こえるかもしれません。でもそういう心が自分に潜んでいないかなと時に自分を厳しくねチェックしてみてもらいたいと思うんですけれども、こう自分を責めることで行動が持続できない人は、私はある意味楽をしてるなって思います。違う言葉で言うと逃げてるなって思います。 でもそもそも人は元来こう怠け者って言いますよね。現状維持を好むようにやっぱり遺伝子が本能的に組み込まれているとも言われています。このホメオスタシス、恒常性っていう言葉をこう生物の時間にこう習ったことがあるかなと思うんです。体の機能を一定に保とうとすることが生命活動を維持することに支えるように機能が備わっているので、こう人間のね体にね。だから本来人は変わること、そして行動することがすごく嫌いなんです。怖いと思う生き物で、そのため自分を責めることでしないでいい理由が生まれるので、そこで行動を止めたりやめたりできる。自分を責めるときにそれっぽい言葉で行動しない理由をなんか私作ってないかな、言い訳することで逃げようとしてないかなって、行動しないことの方が楽だし、そして逃げようとしている自分がいないかなという観点で自分をぜひ観察してみてほしいです。被害者意識で自分を正当化していないかなとかね。で、将来というか、まあなんていうかな、本来ですね、私は運動がすごい嫌いなんですよね。で、寝るのが大好きだし、オタク気質なのでゴロゴロしてこうインドア派ですし、映画見たりドラマ見たり漫画読んだり、炭水化物も大好きだし甘いもの大好きで、そんなものばかり食べて本来ゴロゴロしていたい怠け者なんですね。でも私は毎日もちろんヨガをしてますし、自分の練習も含めてね。であとスロージョギングと言って、ちょっと最近やめてたんですけど、ここ2週間前からまた再開できて週3回目指して走っています。スロージョギングだけどね、ゆっくりね。であと半日断食も週3回以上は実践できるように、こうライフスタイルをこうできるようにこう作っています。でそれは責めることで自分がしない理由探しをせずに、自分の現在地を等身大に受け入れた上で自分が目指していきたい、私にとっては目指していきたい生き方があって、それは自分が冴えた体と心で、脳が冴えていた状態で心も冴えていた状態で、家族とご縁ある皆さんと、そして自分自身にも深くつながって生きていきたいという目標があるので、それを満たすための必要なステップとして、大切なステップとして、こう今言ったような行動を積み重ねています。できない理由を探さない、行動を促すように自分の生活スタイルから作っていきます。自分を責めてしまう時というのは、まあ今日お話ししたように、このようなこう2つの心の働きだけではもちろんね、さっきも言いましたけど、やっぱ説明できないとも思います。昔からのトラウマとか深い心理的作用とかから、あとマインドの癖とかもありますよね。やっぱり感覚、思考の癖とかあったりすると思うんですけど、ただまずシンプルに自分を責め始めてしまった時には、まず一番最初に言った焦ってないかな、目的にすぐにこう頂上にすぐにたどり着きたいっていう風に目的にジャンプしようとしている自分がいないかなっていう風に見てほしいです。努力せずに、ただ自分の現在地を見ずに目的にすぐ行きたい、理想形にたどり着きたいと思っている怠け心の自分はいないかなってちゃんと見てほしい。で、そして2番目は、自分を責めることで行動しない理由を作ってない、言い訳をすることでしない行動しないでいい理由を探しをしてないかっていう観点でぜひ冷静に自分を見ていきましょう。どうしても自分を責めてしまう時って感情的になっていて、こう冴えた心でね、自分自身を見ることができないので、どうしてもモヤモヤっとしてしまうと思うんですけど、そこに知性の働きを使ってこう冷静に自分を見ていくという、こう上手にマインドの作用を使っていくことで、心の働きをクリアにしていくことで、ぜひ自分との対話を深めていく結果として、自分を責める、その自分で自分を殴るような行為なので、その手を止めることができるように、ぜひ心の働きに意識を向けてもらえたらなと思います。で、本日はできない自分を責めるときと題してお話をさせていただきました。今日のお話が何かの参考になれば幸いです。ヨガのある人生を通して明るい未来を一緒に迎えに行けたら嬉しいです。それでは今日も皆様にとって素敵な一日となりますように。バリヨガナオコでした。さようなら。